三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週のゲスト、学校法人平成学園理事長の大野かよみさんです。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は平成つながりでお迎えし、お忙しいところお時間を作っていただきありがとうございます。
どういたしまして。
はじめにでは平成学園の遠隔から教えていただいてよろしいですか。
はい、平成元年覚えてらっしゃいますか。私は昨日のように思い出せるんですけども、はい、昭和63年のもう暮れは昭和天皇様のお容体がだんだんこう悪化していって、はい、自粛ムードと言いますか、いろんな意味でなんとなくもう次こうなんか悲しい出来事が起こるということが口には出さなくてももうだんだん国民の中にこう浸透していって年を越したと思うんですよね。
そうですね。そして年明けすぐのことでしたもんね。
ですからそういった喪中の御代の変わったっていうかね、時代が変わったことをその中でもうすでに私は学校法人の設立の申請を出してたんです。
はい、
ですから1月の7日のあの時点で新しい元号ができたらすぐそれに差し替えしようと思ってもう待ってたんです。
はい、
それまでは大野学園だったんです。
はい、
でも私はやっぱり法人は私のものではない、いわゆる公的な立場でやらなきゃいけないので、自分の名前を入れるっていうのはなんか別のことに変えなきゃと思ってたんですけども、元号が変わった途端に私はまあ法務局行って差し替えをして、平成学園の第1号、多分第1号だと思うんですけれども、それを取らせていただいて、それが平成2年の3月でしたので、年度で言えば平成元年度なんです。
元年度に設立申請をして、
はいはい、でまずひまわり幼稚園を開園いたしまして、3年後に南国市の方から第2年目の幼稚園をどうでしょうかというご相談をいただいたのが当地にございますアトム幼稚園なんです。まだ1年目が始まったばかりなのに2年目なんて考える余地もなかったんです。だけど、まあ、園児さんおかげさまで一番最初47名からのスタートでしたけれども、倍と増えてきて、3年目にはもうすでに定員の180が来てましたので、でお話があった時に不安もありましたけれども、まあ、理事の先生方が背中を押してくださいましたので、じゃあやってみましょうということで、ひまわり幼稚園の5年目にアトム幼稚園の開園ということで、同時に2園がこう5年目が終わった段階でスタートしたんですよね。
はい、ひまわり幼稚園は南国市お校ですよね。はい、そちらが平成2年
の4月の開園です。そして平成7年の4月の開園がアトム幼稚園です。
はい、こちらが南国市の当地にございます。
はいはい、私は無認可でシャトル保育園というのを南国の大須市のでやってたんで、まあ3つをやりながら南国市をまあ拠点にしてやってたんですけれども、幼稚園のいいところと保育園のいいところを一緒にして幼保一体施設という、今はそれが認定こども園という表現になってますけれども、その当時は幼保一体化の幼稚園保育園施設としてモデル事業を全国で募集されたんですよね。それにたまたま私は幼稚園と保育園一緒にやってましたもんで手を挙げましたら、まあすぐに指定園ということでモデル事業にも参加させていただきまして、でそのままですね、ひまわり幼稚園の中に保育園の部分がくっついて認定こども園ひまわり幼稚園ということでスタートしたのが平成27年なんですよね。で今は両方ともアトム幼稚園は1歳からなんですけども、ひまわり幼稚園の方は0歳からお預かりして、両方ともまあ幼保連携施設としてやってます。はい、でその他に小規模保育園といいまして0、1、2をお預かりし、そして3歳からはそれぞれのまあ連携施設というか、はい、アトム幼稚園とかひまわり幼稚園
と、
そういうふうな形で待機児童対策でこれが始まったんですけれども、一つは南国市の大志野に夢工房さくらっていうのがあるんですけども、そしてもう一つは高知市内に夢工房千代里っていうのが千代里町にあります。 そして職員のお子さんをお預かりすることを優先的にまあお預かりするということで、企業主導型保育施設というのが夢工房白身というのが平成29年から、ですからそういう意味で言えば今認定こども園が2つと、から小規模保育園が2つと、企業主導型が1つという5つの保育施設をやっております。
大野先生が幼児教育に取り組もうと思われたのは、その先ほど少しお話が出ましたが大野学園という母体があったんですか？
なかったんです。それは新たに申請しました
ので、平成にしたので、はいはい、では先生ご自身はずっと幼児教育にはそれまでは携わ
って？いやいや全然全然。
違うんですか？
違うんです。私もともと中学校の教師でして、で中学校の教師を神奈川県でやってたんです。神奈川県でやってたんですけども、空いたんで高知帰ってきまして、少し付属中学校にも時間講師なんかで行ってたんですけれども、自分が子供を授かって、そして仕事をしながら預けるところをちょっと探したら、幼稚園はもうお昼でもお迎えにくださいとか、ね、2時でお迎えですとかって言われて、ね、仕事にならないんですよ、
はい、
で結局二重保育っていうか、誰かに迎えに行ってもらってまた誰かに預かってもらうっていう、うんうん、二重保育。それでここへお預けしたいっていう、なんていうのかな、あれがなかったもんで、もうそれやったらもう自分で保育園幼稚園が一緒にこうできたらいいなという夢を持ちながらも、まあ、認可をされたいという気持ちがありましたので、認可幼稚園をするともう01なんかその当時は全然ダメだっていうことだったんで、まあ、幼稚園をじゃあやるかということで幼稚園へ先手を出したんですよね。
そうなんですか、
はい、ですからなかったら自分でやればいいっていうかそんなんです。
さすが八金ですね。
いや八金って言われるのがすごく私本当は嫌なんですけども。
失礼いたしました。
実は父はね徳島で、母は熊本ですから、もともとはそういう形で父と母が県外同士が一緒になったのが高知だったもんで、で高知で生まれて高知で育ってるんですけども、でも八金って言われるのがすごく嫌で、だけどこの高知家が始まった時に
ピンバッチ今も今日もね、うん
う
ん、
この高知家でね、ああ違う、私は高知の人に育ててもらったんだっていう、でそれも私は高知の種崎というところで生まれてるんです。しかも昭和21年の12月21日南海大地震のあの時を種崎で過ごしてるんです、母のお腹の中で。父も母も県外人ですので逃げる先が分からなくって、ご近所の方が臨月間近の母をみんなで布団で囲んで連れて行ってもらって、私が47日後に生まれたんですけれども、だから私高知の人に本当に恩返しをしなきゃいけないっていう、幼児教育で恩返しができたらいいなというそんな思いなんです。
そうなんですね、
はい、
その平成学園には5つの目標がありますよね。
はい、はい、はい、ございます、はい、習得後目標というので、これは子どもたちがもう朝に昼に晩にもういつもこういうことを昭和してるんですけども、常に腰骨を立てましょう、
はい、
挨拶は自分から先にはっきりと、返事ははい、これはいの下に小さなつがつくようなはいっていうような、そうなんです、そうなんです。はいと気持ちよく、立ったら椅子は入れましょう、脱いだ履物は揃えましょう。これスクールバスにも書いてますが、ご覧になったことございます、
はい、あります。先生それぞれが意図するところがやはりあるわけですよね。
はい、ございます。常に腰骨を立てましょうっていうのは、これ森信三先生、教育哲学者なんですけど、森先生のしつけの三原則の中に腰骨を立てるっていう、で腰骨っていうのはこれ人に立ててもらえないんですよ。ちゃんとしなさいとかって言われても、ちゃんとするっていうのは自分でこう腰骨を伸ばさないと伸びないところなんですよ、うんうん、ということは自分の意思で伸ばそうという、いわゆる自分の意思が働く唯一の場所なんです。心を立てるにはまず体を、身を立てなきゃいけない。それをやっぱし森先生は心身相続の断りというふうに、ですからまず腰骨をこう立てるっていうことが心をシャンとさせることであり、そしてそれは自分の意思で生きるぞっていう、この自分にスイッチを入れる姿なんですよ。
わかりました、
はいはい、それから次の挨拶は自分から先にはっきりとっていうの、この挨拶は人間関係の潤滑油ですよね。で相手に対して素直に心を開くっていうか、コミュニケーションし取ろうとする積極性というか、そういったものを表す 挨拶っていうのはそういう意味があると思うんですよね、
はい、
ですから挨拶をして帰ってくる来ないは関係ないわけです。相手からお返事が返ってくる来ない、そうじゃなくて自分があなたのことをコミュニケーション取りたいんですよと、自分の心は開いてますよっていう、そういう姿なんですよね。そして返事ははいっていうのは相手の心に届かなかったら返事したことにならないというふうに私は言うんですけどね。うんとかうんとかではいけないわけです。相手の心にスパッと入っていくということはあなたのボールをかっちり受けて返しますよっていう言葉のこうキャッチボールができるという挨拶をいただいたらそれを返すっていうのはこれが礼儀であって、そこにやっぱりお互いに尊敬し合うというか心を開き合うというか、そして私はあなたを受け入れますというその入っての小さな角の中にいや恥ずかしいとかね、いや今日はしたくないとかでなくて、その我を取るっていうわがままを取るということが含まれてるんですよ。ですから呼ばれたらはいっていう、そのはいはどの世界でも大人になってもずっと大事で、ご夫婦の間でもね、名前呼ばれてもうんとかすんとかで何もこう返事しないでだんだん空気みたいになってるっていう、やっぱりそれはお互いに甘えがだんだん出てきてるっていうことだと思うので、そこはきちっと知心を去るというかね、幼い心を去る、わがままを去るっていうようなそういう意味があるんです、
はい、
それから立ったら椅子は入れましょうっていうのは、立ったらということは使ってた今自分がお世話になってたこのお椅子を元に返すっていうことは整理整頓で、整理整頓する元へ返す、このことは心の整理につながるわけです。最後の脱いだ履物は揃えましょうっていうのは、履物を脱ぐっていうことは外で入ったものを中まで入ってこないっていうか、そこで脱ぐっていうことは外と中のけじめをつけることなんです、うん、でしかもその履物をきちっと出船の形に揃えるということは次の準備をするということで、とてもこれはね、けじめをつけたり心を切り替えをしたり、とても大事な習慣を身につけるということなんですよ。大人になったらそういったけじめをつけて次の準備をするという段取り力というんですかね、その段取りがやっぱりその人が仕事ができるかどうかに
重要ですね。
だからこの習得5目標っていうのは全然荷物にならないし、それが自分の習慣になったらこれ大きな財産なんですよ。
そうですね、
だから財産作りをしております